藤岡宮司の未来思考チャンネル。はい、皆さんこんにちは。仙台の二社神社宮司の藤岡邦彦です。今回もよろしくお願いいたします。
インタビューの勝木陽子です。来年2026年に1000年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。今回もよろしくお願いします。
お願いいたします。
宮司、配信日いよいよ11月最終日となってしまいました。
早いものですね。
ないものです、本当に。明日から大晦日します。宮司も走る。はい、
まあ僕は走らないようにしたいなと思いながらも走っちゃうんですよね。
しますね、多分。はい、神社の年末自宅など教えていただければと思います。
ですね。まあ12月に入りましてから、まあ、お家に、皆さんのご家庭に配布するお札さんを回したりなんかをしていきますので、大体それがまあ前半戦なのかなというふうに思います。10日ぐらいまでかかりますので、まあ、今は大学の学生さんたちにもお願いして、お手伝いをいただいて回してますけれども、まあ、そんなことでですね、まあ、やってます。で、まあ、ことはじめ、だいたい10何日ぐらいからなんですけれども、うん、はい、そこから、まあ、正月の準備に入ります。
みんなが、県がクリスマスの頃ですね。クリスマスで盛り上がってる。いよいよ、
まあ、そうですね。皆さん、クリスマスって騒いでる時に、私は一人、寂しく、準備をしているという、この。
はい。どんな準備があるんでしょうか。
まあ、いろいろなんですけどもね。まあ、その、はい、皆さん、お迎えするためにテントを張ったりとか、甘酒の準備は、まあ、当日ですけども、まあ、そういったいろんな意味で、まあ、皆さんをお迎えするために準備をしたりとかしてますね。はい。
そうか、そうか。テントを張ったり、こう、特別というか、特設のものが結構あるわけですね。
ね、お守りさんとか、縁起物、そういったものもかなり出てくるので、はいはい、それを、出すところも解説しなきゃいけないですし、既存の建物だけではちょっと間に合わなくなってしまう部分もあるので、まあそういうテントを張ったりなんかして、そちらの方で対応するみたいな形に今してますね。
宮司はどのあたりから、こう、わあ、ちょっといよいよ年末だなっていう気持ちになるのは、どのあたりのところからなるんですか？
まあ12月入ったらもう大体もう正月気分ですよね。
そしたらそのお札っていうのをね、私は去年、そうなんですよ、皆さん、私、二柱神社のお札をいただいておりまして。しっかりいい一年となりましたが、このお札準備っていうのも、もう11月頃から始まるんですか？こう。
いや、もうそれは済んでます。終わってます。
ですね。早っ！すごい！
9月にはもう終わってます
ね。あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ、こう。
そうなんです。昔は11月の末ぐらいまでかかってたんですけれども、もう今はもう早め早めに動いて、もう夏ぐらいからもう準備し始めて、9月には大体終わってます。
すごーい。これ、あれなんですか？お札っていうのは毎年違うものなんですか？実は私、お札というものをいただいて。
毎年変えるものなので、交換する、しますんで、
中身とか書いてある文章とか、そういうもの
も。中身とかもあるんですけど、その配布する過程によってその失礼が違うんですよね。一件一件。
そうなんですか。
ですからそれもまあ、帳面見ながら間違わないように、 一軒一軒作っていくんですけれども、まあ大体それが1000軒ぐらいなんですよね。
大変ですね、それ。
でもまあ今、件数も減ってきて、900ぐらいには減ってますけども、
いやいや、大変ですよ。まあ
それを間違わないように、でも間違うんですよ。でもまあなんかぼーっとしてたり眠気で睡魔に勝てなくてボケ本当にボケてぼーっとしてるとやっぱ間違うんですよね。
その失礼が違うっていうのは例えばどういうふうに違うっていうことなんですか？
やっぱり新しいご家庭と古いお家では全然違うんですよね。奥田さんだけみたいなところもありますし、いろんな農家さんで古いようなお家だと結局いろんなこう、はい、まあ、井戸神さんがいたりとか、いろんなそのお明神さんとかね、お狐さんのところとか、水神さんとか、もういろんなものがあったりなんかしますんで、そのためにこう、セットが全部違ってくるので、
一個一個その神様のところに一個一個貼っていくというか、
貼っていくというか、まあ、置くようなものがあるので、それをこう、しつらえていって、何枚必要だとかなんかっていうところも全部見た上で、全部セットしていきますんで、かなり神経は使いますね。で、12月の頭に配布はするんですけど、でもその中身を見るのってその直前なんですよね、年末の、
はいはい、もらったいただいた方が、
はい、でそれをまあちょっと神棚にポチョコンと置いといて、結局年末にはい、そろそろ交換しなきゃいけない時期だなっていう時に初めて開けて、開けたら足りないみたいなことになっちゃうわけですよね、でそうするとこっちも忙しい時に電話かかってきて、はい、逆に、はい、
ないよと。
届けなきゃいけなくなっちゃうみたいな感じになっちゃうので。それだけでもかなり時間が取られたりとかね、しますし、結局はそれでまあ皆さんこう、気が焦ってますからね。車で移動したりなんかするときに、結局まあ事故になったりとかね、そうなるとまたまたこう、大変なことになっちゃって、また余計な時間をそこで取られたりなんかしちゃうっていうね、事故処理で。
ということなんですね。
なので、なので、そこのスタート時点で間違わないようにセットしていかないと、余計な時間、年末になって余計なことになってしまうっていうようなこともあるので、まあ、そういったところはちょっと神経を使ったりしますし、ね、まあ、もちろん窓口に取りに来られる方も、まあ、2000件から3000件近くあるので、そういった人たちにも間違わないように届けない、お渡ししなければいけないみたいな形になって。まあ、大変ですね。まあ今はもうデータ化されてる、してますので、まあいいんですけど、パソコン一つ見て、この人の揃いはこんな感じっていうのは、まあ、一目でわかるようにはなってますんでね、アルバイトさんでも対応はできるようになってるんですけれども、でもやっぱりアルバイトさんでも、慣れた人でも、僕らでも間違うので。
間違
え。臨時の巫女さんたちが、まあもちろんドーッと2、30名来ますけども、その人たちが間違うのは当たり前だろうな、みたいな感じですよね、
はい。
当たり前じゃダメなんですけどもね。
いやいや、でも大変な作業ですよね。
そうですね。窓口でこう、私間違ったら大変です。
私間違えするのもあるってことなんですね。
はい。
こうそのたくさんこう井戸とかそういうところにたくさん置くお家も、いったしみたいなお家は一つでもいいんですかね。
ね、もうですから人それぞれなので、
その、
まあ、それに合わせて、
したら、はい、
それに合わせてお渡ししていくので、まあデータ化されてるのでね。
一個として、あれ私、どこに持ったっけなちょっと忘れてしまったんですけれども、宮司にアドバイスをいただいて、いや、そこじゃないだろう、みたいな感じで、どこに置いたか、ちょっと、 どうしましょう、忘れてしまったんですけれども。
まあそういう人もまあ中にはいるんですよね。
なんか東側、
それさ、まあバチ当たりっちゅうだけの話ですから。
なんか東側がいいっていうふうに、なんか人がちゃんと集まるところで東側。
まあそうですね。まあ東か南に向けていただくのがいいね。
正面を向ける感じなんですね。
そうです、そうです、はい。
なんかその他にじゃあ二つ目を置くとしたら、キッチンとかそうい
ったところ。まあ置く場所は同じでいいんですよ。
あ、そうなんです。置
く場所で大丈夫なんですけれども、うん、まとめて置いといていただければいいんですけど、毎年交換をするっていうことは原則ですね。
あ、そういうこと、はい、あ、そういうことなんですね。
はい、うん。
あ、じゃあ、
なので、まあ、買えない人は買えないんですけどもね。
あ、でもやっぱり毎年買いたいものですね。そうすると。
まあ、ちゃんとしてるところは、まあ、ちゃんと毎年交換されますけれども、交換しない人はもう、お札さんが黄色くなってるとかね。
黄ばんでる
とかね、ほこりだらけになってる。まあ、この家はもうダメだな、みたいな感じに思うことはありますけど、ね、案の定ダメになりますけどね。
本当大丈夫、皆さん、黄色いお札置いてない？大丈夫ですか？黄色く
なっちゃってる。まあ、もともと黄色いお札さんも今ありますからね。
そうか、そうか。
もともと地の色が黄色いのもありますけど、白いのが黄色くなってたら、それは相当の時間が経過してるな。
ダメだから。
はい。
で、これは、じゃあ、まず、お札、前のお札は、もう、ありがとうございましたって言って、
お返しする。そうですね。お返しするっていう形ですよね。
でも、例えば私みたいに、その、二柱神社に、ネットでご注文したとするじゃないですか。そしたら、はい、こう、なんていうの、同時にこう、交換する感じ。感じなんですか？なんて言ったらいいんだろう。
そうです。
あ、じゃあ、
新しい。同時に置き換え。はい。
古いのをやめて、新しいのを送って。
はい。
はい。先ほどちょっと神棚なんかにちょっと置いといて、いよいよっていう時に変えるっていうふうに、方がいらっしゃるっていうことをお聞きしたんですけど、はいはい、本来だったらどうすればいいんですか？来たらもうすぐに変えちゃっていい感じなんでしょう？
まあ、すぐ帰るのもいいんですけど、まあ、年末にこと始めっていう日がありますよね。
でした。
こと始めの日から、要するに次の年の、準備をしていいですよという日になりますので、
はい、
その日をから、来年の準備に入るみたいな形ですよ。ただ神社なんかだと逆に準備するものが多いですから、
はい。
こと始めを待って準備してるとなかなか、
そうか、そうか、
間に合わなくなる可能性もあるんで、はい、まあ、なので、12月に入ったらもう準備してますみたいな感じになるんですけどね。
そのこと始めと、いつでしたっけ？
まあ、だいたい13、14ですよね。
はい、はい、はい、はい。12月13日、14日、うん、このあたりから始める。
誰からまあ大体、始めるっていうのが、まあ、うんうん、一般的ですよね。
皆さん、ちょうど土日ですね。ちょうどいいですね、これね。
そうですね。
今年はいい形で、こと始めができそうな感じです。
はい、頑張っていただければと思います。
まずね、古いお札がないかっていうのをまず考え、家を探して、私はどこに置いたかっていうのを忘れてしまったので、それをちょっと思い出して。
でもまず、ね、思い出さなきゃいけない。それって結構大変なんでしょうね。
いや、でも、どっかね、分かるところに置いてたと思うので、はい、大丈夫だと思うんですけれども、
はい、
そういう準備をいろいろされるという、12月の始まりからもうずっと 準備準備ということになるわけですね。
そうですね。はい。ちゃいます。
という。で、まあ、大晦日を迎えていくということになるわけなんですけど、あ、ちなみに、宮司、これ、ついでと言ってはなんですけれども、お守りみたいなものは、別にお返ししなくてもいいんですか？はい、
お守りも返していただきますよ。
あ、お守りは、1年でってことですか？
はい、そうです。
まだ札っていうものに触れたことがない人はね、ちょっと本当に何て言ったらいいか、豊かな気持ちというか心の支えというか、特にね、私何も感じたことない人でもそういう気持ちがね出てくるので、ふとやってみてもいいんじゃないかなと思いますし、札柱神社はね、ウェブサイトでもお送りいただくことができるのでね、ぜひ頼んでみてもいいんじゃないかなという気がいたします。
ぜひぜひ検索してください。
はい、お願いいたします。
まあ来年馬ですからね、
木
の上馬ですからね、
そうですよ、本当に
女性の躍進があるんじゃないですか。もうまた
あ、そうか、そうだそうです、皆様、女性の皆様、来年は活躍できるかもしれません。
女性が躍進されることを期待しておりますけれども、まあ、高市総理に習って2番、ね、3番ってとこを続いていってくれたら、まあ、女性の進出も進むんじゃないかなというふうに思いますし、
そう
ですね、女性の力っていうのはこれからの時代には必要な力なんじゃないかなっていうふうにやっぱ僕は見てますけれども、はい、まあ、
そういう、
ね、女性は怖いですから。
はい、そういう、なんて言うんでしょう。そう、宮司は暦とかで、こう、いろいろと、こう、未来を、見たりすることも、お出来になるとお聞きしたので、年末年始はそんなコーナーを作っても面白いかなって今聞いてて思ってしまいました。
一応作ってますよ。そういう、
生まれ
年のコーナーを作って、掲示してますけれどもね。まあ、結構皆さん見てますね。
境内にですか？はい。
はい。
そうなんです
か？ご覧になられてる方々は結構です。
見て、
まあ、1年間のこう、運勢みたいな。
はいはいはいはい、
私はもう、ちょっと慎重になるった方がいいですよ、みたいな年だっていうようなことを、まあ、全体的にですけど
ね。はい。
事細かにもう、考えてなくて、その年1年間のやっぱこう、流れみたいなのを一応書いて、簡単に書いてあるやつを、まあ今、掲示してますけれどもね。
皆さん、二柱神社行きたいですね、これね。見たいですよね、本当に。はい、ということで、面白いお話をね、聞かせていただきました。これからどんどん忙しくなっていく二柱神社でございますけれども、皆さんもね、年末、をいよいよ迎えていくということでね、今年一年どんなんだったかなとかね、占いなんかを見ながら来年に思いを馳せていただければというふうに思います。はい、素敵なお話ありがとうございました。
お疲れ様でした。
藤岡宮司の未来志向チャンネル、次回もお楽しみに。